愛する兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日もエレミア書から共に御言葉をいただいていきましょう。配信の古来を変えれと父の愛の絶頂が叫ばれています。心を死に向け悔い改めて神に逆らう、この原因となってしまっている全てのものを取り除くようにエレミアを通して語り継げられています。一緒に学んでいきましょう。
エレミア書3章19節から4章4節。一つの声が裸の丘の上で聞こえる。イスラエルの子らの哀願の泣き声だ。彼らは自分たちの道を曲げ、自分たちの神、主を忘れたからだ。背信の子らよ、帰れ。私があなた方の背信を癒そう。今、私たちはあなたのもとに参ります。あなたこそ私たちの神、主だからです。確かに、もろもろの丘も、山の騒ぎも偽りでした。確かに、私たちの神、主に、イスラエルの救いがあります。イスラエルよ、もし帰るなら、主の見告げ、私のところに帰って来い。もし、あなたが忌むべきものを私の前から覗くなら、あなたは迷うことはない。あなたが真実と公義と正義とによって主は生きておられると誓うなら、国々は主によって互いに祝福し合い、主によって誇り合う。まことに主はユダの人とエルサレムとにこう仰せられる。高地を開拓せよ、茨の中に種をまくな。ユダの人とエルサレムの住民よ、主のために割礼を受け、心の放棄を取り除け。さもないとあなた方の悪い行いのため、私の憤りが火のように出て燃え上がり、消す者もいないだろう。
エリミアの時代はヨシア王が宗教改革を行って、ユダの人々の偶像の的であったバール神やあらゆる偶像を取り除く改革が行われていました。多くの偶像が取り除かれていく中ですが、大切な人々の心は本当に主に向けられたのでしょうか。そのことはすごく難しかったようですね。偶像が取り除けられても主に立ち返ることがなかなかできないでいた民の現状があります。それゆえ、ヨシア王がいなくなった後、その改革が表面的な状態のまま終わってしまい、途絶えてしまい、偶像を拝み、主に背信を続ける、背き続ける民の状況がありました。やがてバビロンに捕囚されて、国が滅ぶようになってしまいます。今日の箇所では特に、父が子に対して立ち返れと、悔い改めを要求していますけれども、どのような心で父はこの言葉を子に発しているのでしょうか。その愛が端々に伺えるのが今日の御言葉ですね。四章の四節を見ましょう。ユダの人とエルサレムの住民よ、主のために割礼を受け、心の放棄を取り除けと言われます。割礼とは、選びの民イスラエルの体に印された、そのシンボルであります。神の民であることの印であります。これは外的なもの、外のもの、人目に見えるものというふうに受け取るでしょう。であるならば、心の放棄を取り除けとは、目に見えないものを意味しています。心に染み付いてしまった偶像や神様に対する背きの一切を取り除きなさい、そのように命じているのです。ですが、この心の中に染み付いてしまった偶像礼拝の様々な傷や記憶、神への背きの思いというものは、どういったら、どのようにしたら取り除くことができるのでしょうか。このことが本当に大事な問題であったのです。前日、あるコンベンション集会で、東北仙台で長年幼稚園を運営されてきた 園長さんの話を聞きました。その方は宣教師の先生なんですけれども、もう何年も大きな幼稚園を運営されてきました。子育てに対しても非常に厳しく神様に心を向けるように指導されてきたようです。二十歳になるまではスパンクといって、お尻を鞭で叩く、そういうしつけをしてこられました。罪を犯し悔い改めるようになるための懲らしみであるということで、そのしつけをされてこられたようです。ある時、19歳になる長男が、もう大きなお兄ちゃんだったと思いますけれども、俺はもうこの家にいたくない、家を出ると言ってお父さんに対してひどい言葉を言ったと思います。家出をほのめかしました。お父さんはすかさず息子を捕まえてスパンクをします。19のお兄ちゃんのお尻を鞭で打つのです。たくさんたくさん打ちました。悔い改めなさい、そのように迫りますけれども、一向に反抗する意思を下ろしません。父に悔い改める言葉を発することができずに、うっとこらえて意地を張っていました。その日は散々懲らしめはしたんですけれども、悔い改めることをしなかった、そのようにお話しされていました。次の日になりました。朝、もう彼の心は決まっていたでしょう。やはり俺はこの家を出る、このお父ちゃんにはついていけない、反抗する、そのような意思を鮮明にしていたものと思われますが、はたはたほとほと懲らしめを受けて疲れている心もあったでしょう。ですがその日、出て行こうとする息子を捕まえて、決して離すことなく、またスパンクを続けようとしたんです。お尻を出しなさい、私は懲らしめをする、あなたが悔い改めるまで打ち続ける。19の長男、息子はこのお父さんの強い意志と愛を感じて諦めた。その場で悔い改めてお父さんにごめんなさいをしたそうです。傍から見ればなんてひどい頑固な親父なんだという思いもありますけれども、この息子は確かに自分をとどまらせようとする、あくまでも神様に心を向けさせ立ち返らせようとする父の愛を感じたんです。お父さんからすれば必死でした。この子がもし家出してそのまま出て行ってしまえば、父に反抗を続ける人生を送るならば、神から離れ命を失うかもしれない。ですから父は必死で命がけで子を懲らしめ、悔い改めに導くことを決心していました。悔い改めるまで離さない、懲らしめ続ける、そのように決心していた。その愛を感じて息子は悔い改めることができたんです。22節を見ると、背信の子らよ帰れ、私があなた方の背信を癒そう。父は罪を犯し続けるユダのイスラエルのために絶倒しています。叫んでいます。この叫びに応じて子は、今私たちはあなたのもとに参ります、その場で悔い改めをしたんです。ペンテコステ以降、セレサもいただいている私たちは神を恐れなくてはいけません。あの時と同じ聖霊様が私たちのうちにも住まわれているんです。今心を神様に、父に向けませんか。聖霊様は清いお方です。もし示される罪があるならば、心の罪を主の御前に申し上げ、悔い改めませんか。父はあなたを愛して、今もあなたが立ち返り戻ってくることを待っておられます。父の愛が子を立ち返らせます。エレミアの予言の言葉を今日もありがたくいただきながら、主との交わりをさらに深めていきましょう。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。主よ憐れん
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。消牧者出版から。